教育相談塾長に聞こう。ポッドキャスト教育相談塾長に聞こうは、中学受験、高校受験、進路の選び方、勉強の仕方、親子関係などについて、過去15年間で浜松の難関中学、難関高校へ多くの合格実績を出してきた株式会社学び研究所の塾長古橋和久が、リスナーの皆様からのご質問にお答えしていく番組です。第20回教育相談塾長に聞こうが始まりました。私、番組ナビゲーターのナナと申します。塾長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今月ですね、
はい、
塾生の皆さんに本のプレゼントをされたということで、
はい、
はい、どんな本なのか、ちょっと塾長から。
ああ、はい、はい、あの鎌田実さんが書かれた、1% の1% の力か、
はい、
はい、この本ですね。
はい、
鎌さんの本いっぱい読んでるので、タイトルがちょっとよくわかんないんですけどそうなんですよ、 1% の力、うん、そうそうそうそう、これプレゼントさせていただきました。
はい、皆さんもう読まれましたかね。
もう ね、読み終えている頃なのかな、どうなのかな、
はい、
うん、でもお会いさせてもらったお母さん方から、先生ありがとうございますとか、お守り代わりにバッグの中に入れてますとか、
はい
とか、あと内容についてもね、こういろいろこう感じたことを聞かせてもらって、こう話し合ったり、ね、はい、させてもらったうちにもあったりして、
はい、
うん、そうそう、みんなね、手にして読んでくださってくれてる様子が伝わってきて嬉しかったですよ。
そうですね、
うん、
また感想なども、
そうですね、感想、
塾長、はい、塾の方に伝えていただけるとありがたいなと思います。
ぜひ聞かせてください。お待ちしてます。
はい、お待ちしております。引き続き教育相談をお楽しみください。教育相談塾長に聞こう。それでは教育相談のコーナーです。ラジオネームキリンママさんからいただきました。ありがとうございます。小学6年生女の子の母です。周りの友達は英語教室に小さい時から通っている子が多く、今更ながら英語教室に行くべきか悩んでいます。中学生になってからでも遅くないですか、ということで質問をいただきました。
はい、はい、
英語です。
英語です、はい、英語ですか。僕、この塾業界には英語の講師で入ってるんですよね。
あ、そう、
そう、専門は英語なんですよね、実は言うとね、そう、ってみんなに驚かれるんですが、はい、全然使っていないはい、英語はね、僕だからいろいろ考えたりして、授業作りも工夫もいろいろしてきたので、はい、いろいろこう思うことあるんですけども、はい、こういう方多いと思うんですよね、はい、英語やってこなかったんです、うん、でも周り見たら幼稚園からやってますっていう子が多くて、うちの子小6になりました、もう来年の中学校のことを考えると心配です、
はい、
塾にも時々寄せられますね、こういう相談をね、うん、小学6年生ですよね。小学6年生なら僕はもう始めた方がいいかな。
うん
うん、
その英語を始めるっていうのも、
うん、
まあ、なんていうんですか、本格的にやるべきなのか、うん、まだこう ABC とか、
うん、
こうお遊び的なというか、
うん、
あのカードで遊んだりとか、
うん、
そういうレベルでいいのかっていう、うん、
なるほどね、うん、はい、そういうレベルでいいと思います。何を目指してるのかにもよりけりですけども、例えば学校だよな、中学校に入ってからやっぱりテストで常に8割5分以上は取りたい、
うん、ま
あ、8割5分って言ったら大体北高を目指すようなね、進学校を目指すようなレベルになってくるんですけども、8割5分ぐらいを取らせたいっていう感じでいらっしゃるならば、もう始めた方がいいし、小6お遊びで入った方がいいですよね。やっぱり興味関心をまず持たせたいので、
はい、
ね、
あ、そんな感じでいいんですか。
うん、小学生ですからね、
はい、
最初からね、なんかこれあれあれあれ、多分覚えろ文法はみたいな感じで入ったら嫌になっちゃいますよね。 で英語って、まあ、国粋英理社いろいろこう授業を作らせてもらってて思うことは、はい、やっぱり英語って習得するのが一番簡単かなって。
あ、そういう科目なんですね。
頭を使わない。多少は使いますよ、
はい、
他の科目と比べたら圧倒的に使わないので
覚えやすいってことですか。
覚えやすい。あとはもう、そう、うん、体で覚えるって言ったらいいんですかね。だって自分の日本語だって、
うんうんうん、
頭使って覚えようっつって幼稚園よりもっと前3歳児ぐらいとか2歳児とか入った時に覚えようなんて気合入れて覚えてこなかったですよ ね。自然に自然に、うんうん、ね、その生活の中で身につけてきたじゃないですか、はい、言語ってそういうものなので、はい、頭使わないんですよね。なので興味関心から入った方が絶対いい。で中学に入るとどうしても 今ですよ、今の教育で考えていくとまだ学校でのテストが重視されるのって、はい、文法うんぬん単語を覚えなくちゃって話になってくるので、はい、どっちかっていうとあんまり面白くない勉強になってくるので、
はい、
それよりもその1年前倒し、小6の時にもう楽しい英会話で入っていって、うん、英語って楽しいキャハハーっていう気持ちをこう作らせてあげたいですよね。それで中学に上がっていった方が、
はい、
英語っていうものに対して壁がないじゃないですか、
はい、
伸びやすいと思うんですよね。小6今までやってこなかった、楽しい英会話楽しい英語っていうレッスンを始めてもいいんじゃないかなと思います。
わかりました、はい、
そう思うけどな、どう思います。
そうだったんですねって感じで周りでやっている子やっていない子って、
はい、
やってる子は小さい頃からやっているし、やっていない子は全くやっていないっていう感じなので、はい、今からやってどうなのかなって私も思ってたんで、分かりました。まず楽しむところから取り入れてみるっていうことで、
そうですね、あ、そうそう、思い出したんですが、この間、まあ、2月1月ぐらいの話ですけども、今年のね、知り合い、地元の知り合いのお母さんにたまたま あるスーパーで偶然会って、
はい、
で、ね、娘さんがいらっしゃるうちだったので、お嬢さん元気って言って声をかけたら、そう、もう今年受験なのみたいな、そんな大きくなったのってびっくりしてて、でどうすんのって言ってちょっと聞いてたら、英語の道に進むことにした、
はい、
ね、某私立の高校の、まあ、英語ね、得意なところ、はい、を受験するんですみたいな話を受けたのね、
はい、
まあ、そうなんだって言って、実はって英語以外が全然できなくてね、
はい、
もう国語も数学も社会も全然ダメ で英語だけはねもう本当によくできるって、で、なんでそんなできるようになったのって聞いたら、映画が好きで、
映画
英語の映画ばっかり見てきて、
へ
え、で私も、もう何、日本語のこう訳がなく、そのままの英語、生の英語、それで映画を見たい、その一心だけで、もう英語の世界に入っていって、で英語得意になっちゃったって、他の勉強何もできないのよって、あれ不思議よねみたいな、そんな話をね、そうそうそう聞いた時があって、あ、それよくわかるなと思ったんですよ。やっぱり興味関心があるから、ちゃうんですよね。
なるほどね。
でそれをこう、なんだろう、教科書広げて単語覚え、いくつ覚えたのとか、文法はどうなってんのとかって、足で勉強していくと絶対はかどらないですよね。
なんかちょっと面白くないですもんね。
英語は頭使わないので、ね、繰り返しますが、英検だってゲームですからね。出題される傾向っていうのは過去問解いておけば大体見えてくるので、
はい、
繰り返しここをやっていけばこれは身についてしまう、覚えられてしまうので、得点ができるようになるんですよね、
はい、
それは多くの英語塾英会話の先生方は知ってらっしゃると思います。僕もその国連英検の面接官とか、それから進学校とか、まあ、それこそ西高中等とか付属とかのトップクラスの子たち、各中学校のトップクラスの子たちが通ってる英会話の塾の先生とかも知り合いだったりしてますけども、
は
いろいろ話、ね、聞かせてもらってて思うのは興味関心のある頃が伸びるって言います
もんね。英語に限らず何でもそうだと思う。もう
本当にそうですよね。
じゃあこのお子さんが興味があるなら始める方がいいですかね。
そうですね。
もし興味がなかったら、親がこうやらせてもきっと伸びないじゃないですか。
だから楽しい英会話、楽しい英語の塾の先生のところに、まあ、気になってらっしゃるならば、行ってみて、それで中学を迎えた方がいいんじゃないかな、
はい、
そう思います、
はい
はい、
ありがとうございました、
参考にしてください、
はい。
以上、教育相談のコーナーでした。教育相談、塾長に聞こう。続いては学び広場のコーナーです。今回は塾長よりおすすめを紹介していきたいと思います、
はい、そうですね、最近ピーンときたっていうか、うん、よく考えることがあったので、これはやっぱり伝えたいなと思ったことがあったんですよね、はい、でそれ何かっていうと地図です。
地図、日本地図、
世界地図、
うん、はい、
どっちでもいいし、可能なら両方でもいいし、
はい、
台所に地図、うん、大きな地図を貼ってもらえたらなと思うんですよね。
はい、それは何でですか？
何でですか？よく目にする場所に地図があれば、はい、地図をよく見るじゃないですか、
はい、
うん、そうすると、今日ねニュースで出てきたニューヨークっていう場所が、こういうとこにあってみたいな、あ、ここねみたいな感じで、うん、そうするとこう世界観もつかめるじゃないですか、はい、あ、地球全体の中のこの場所ねみたいな、うん、うん、でそういったことをこう気になった場所とか川とか地名とかね、そういったものをいろいろこうチェック、はい、気になるたんびに地図でチェックしていけばどんどんどんどん身についていくじゃないですか、うん、でそういうのを繰り返していくとやっぱこう地理力になるようなものになっているので、で自分自身が幼少の頃そうだったんだよね、台所にすごい大きな日本地図が貼ってあって、うん、まあ、僕の本当にもう自分が座る席の後ろに大きなものが貼ってあったんですよ。
もう後ろ向けば
そうですね。そう、はい、で自分も興味があったので、はい、新しく知った地名とかニュースなどを見ていて、へえ、ここでこんな事件が起きたのかみたいなところをすぐチェックして、そこでこうなんかマーカーつけたんですよね
ここを覚えたぞっていう、
そ
う
そ
う
そ
う、
そこ楽しくやってたんですよね、
はい、
でそれで身についてしまったところがあったんですよね。で最近おしゃれなうちがあるので、はい、先生そうは言っても一緒は地図貼れませんみたいな、ね、そういうことをね時々帰ってくるんですけども、はいはい、うん、そういう場合は、まあ台所とは言わず、まあ、なるべく家族が、多く集まる場所とかよく使う場所、トイレでも構わないんですけども、まあ、ちょっと一工夫しておしゃれに飾ってもらえたら、貼ってもらえたらなと思うんですよね、
はい
はい、地図やっぱり繰り返し見ること、
うん、
はい、でそこでね、地図貼ってあっても全然地名を覚えませんっていう声も時々聞こえてくるんですね、
はい、
でこれって足りないことがあって、はい、何だと思います？
親子の会話。
そう、そこなんです、さすがですねそう、
親も興味関心がないと子供もそういう行動を起こさないと思うので、
う
ん、
そうそうそう、
ここどこなんだろうねって言って、まあ、誘うような感じで一緒に探してみたりとかするのもいいかなというふうに思ったんですけど、
うんうんうん、そうなんですよね、はい、はい、なので、親子で、まあ、例えばニュースとか新聞とか見ているときに、はい、うん、アフガニスタンなんて地名が出てきて、アフガニスタンってどこだと思うって言ってこう、ね、親子でああでもないこうでもない、まあ、子供に基本的には考えさせながら当てさせてみたいな形で持っていって、うん、ここでこういう事件が起きてるんだよ ね、 とかね、日本と比べるととか、ね、気候ってどう違うのかね、うん、どんだけ距離が離れてるのかね、はい、みたいな感じで、こういろいろ話していくとイメージも膨らむじゃないですか、はい、ね、そうそうそう、そんな感じでね、まあ、親御さん、親と子で子供を会話をしながら、地図を囲んで会話をしながら、地理力をこう高めていく、
はい、
地理力は生きていく力でもありますからね、
本当そう思います、
特に男性はね、はい、うん、授業でも、ね、よく言うんですが、女性は社会科のできない男と結婚しちゃかんぞね、道に迷ってたらね、デートのためにかっこいいですよね、うん、でも世界標準でも求められるじゃないですか、うん、社会って、ね、自分の国のことをどれだけ語れるのかって、
はい、
そこでその人の価値って、ね、測られたりするので、はい、やっぱり社会化の力って重要なんですよね、
はい、
でその中で地図ってやっぱり、社会の世界に入っていく入り口にもなってくるので、もう算数で言ったら掛け算の九九みたいなもんですよね。
ああ、そう、本当に基本的な基本、
はい、地図を活用していただきたい、最近ね、そう思うことがよくあったので、
はい、
うん、紹介させていただきました、
はい
はい
はい、日本地図を台所に貼ろうということですね、
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。
番組ではリスナーと皆様からのお便りを募集しております。株式会社学び研究所のホームページよりポッドキャスト専用のバナーがございますので、 教育相談への質問や学び広場で紹介する子育てに役立つ情報などをお寄せください。それでは次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は株式会社学び研究所がお送りいたしました。教育相談、塾長に聞こう。